郷主がすっかり怒ってしまって、こら、とり、もう用が済んだら帰れ、と言いました。どうかもう一遍弾いてください。あなたのはいいようだけれども、少し違うんです。なんだと？俺が貴様に教わってるんではないんだぞ。帰らんか。どうかたったもう一遍お願いです。どうか。格好は頭を何べんもコンコン下げました。ではこれっきりだよ。ゴーシュは弓を構えました。格好はクッと一つ息をして、ではなるべく長くお願いいたします。と言ってまた一つお辞儀をしました。嫌になっちまうな。ゴーシュは苦笑いしながら弾き始めました。すると格好はまたまるで本気になって、格好、格好、格好と体を曲げて実に一生懸命叫びました。ゴーシュは初めはむしゃくしゃしていましたが、いつまでも続けて弾いているうちに、ふとなんだかこれは鳥の方が本当のドレミファにはまっているかなという気がしてきました。どうも弾けば弾くほど格好の方がいいような気がするのでした。えい、こんなバカなことをしていたら俺は鳥になってしまうんじゃないか。とゴーシュはいきなりピタリとセロをやめました。すると格好はドシンと頭を叩かれたようにフラフラっとして、それからまたさっきのように、かっこう、かっこう、かっこう、かっ、かっ、かっ、かっ、かっ、と言ってやめました。それから、恨めしそうにゴーシュを見て、なぜやめたんですか？僕らなら、どんな意気地ないやつでも、喉から血が出るまでは叫ぶんですよ。と言いました。何を生意気な。こんなバカな真似をいつまでしていられるか。もう出て行け。見ろ。夜が明けるんじゃないか。ゴーシュは窓を指さしました。東の空がぼーっと銀色になって、そこを真っ黒な雲が北の方へどんどん走っていきます。では、お日様の出るまでどうぞもう一遍。ちょっとですから。格好はまた頭を下げました。黙れ。息になってこのバカどりめ。出ていかんと虫って朝飯に食ってしまうぞ。ゴーシュはドンと床を踏みました。すると格好はにわかにびっくりしたように、いきなり窓をめがけて飛び立ちました。そしてガラスに激しく頭をぶっつけて、パタッと下へ落ちました。なんだ、ガラスへバカだな。ゴーシュは慌てて立って窓を開けようとしましたが、元来この窓はそんなにいつでもスルスル開く窓ではありませんでした。ゴーシュが窓の枠をしきりにガタガタしているうちに、また格好がバッとぶつかって下へ落ちました。見るとくちばしの付け根から少し血が出ています。今開けてやるから待っていろったら。ゴーシュがやっと二寸ばかり窓を開けたとき、格好は起き上がって何が何でも今度こそというようにじっと窓の向こうの東の空を見つめて、あらん限りの力を込めた風でパッと飛び立ちました。もちろん今度は前よりひどくガラスに突き当たって、格好は下へ落ちたまましばらく身動きもしませんでした。捕まえてドアから飛ばしてやろうと、ゴーシュが手を出しましたら、いきなり格好は目を開いて飛び抜きました。そしてまたガラスへ飛びつきそうにするのです。ゴーシュは思わず足を上げて窓をパッと蹴りました。ガラスは二三枚ものすごい落として砕け、窓は枠のまま外へ落ちました。そのガランとなった窓の後、格好が矢のように外へ飛び出しました。そしてもうどこまでも まっすぐに飛んでいって、とうとう見えなくなってしまいました。ゴーシュはしばらく呆れたように外を見ていましたが、そのまま倒れるように部屋の隅へ転がって眠ってしまいました。